ママロッチと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs アナリスト代表田代雅之。このところ戦いが拮抗しているよ。今日は一体どうなるのスペシャル。
はい、お願いします。
ということで1ヶ月ぶりのご登場、キャインの天野博之さんです。
どうも、キャインの天野です。
よろしくお願いします。そしてスパローズの大和和孝さんです。
どうも、スパローズ大和です。お願いします。
よろしくお願いします。さて、このコーナーでは毎回お三方にですね、投資家代表対アナリスト代表として激論を繰り広げていただいておりますが、軍配が上がるのはどちらのチームになるかということで、このところ2回連続でアナリスト代表が、はい、
うん、そうですね、やっぱりね、仮想通貨の波もやっぱり背負ってると思うんですよね。
波すごいですね。
波がザブンザブンでね、飲み込ませないという
、うん、僕だけじゃないですか、売り抜けたの。
そうでした、うまいタイミングで ね、 でね、
いや、次買うタイミングを待ってたんですけど、思ったより早く戻って、
ね、
ね、60万ぐらいまでいったんですか。
いや、本当2週間前が66万ぐらいまで急落しまして、さてどうしたものかでしたけど、今現在110万円ぐらいまで戻ってますので、
これさ、やっぱり下げてると大体50とか60万になったら買ってみようかななんて思ってても、はい、もっと下がんじゃねえかがやっぱり見え隠れするね、あの仮想通貨の場合は ね、
僕はその靴磨きの少年じゃないですけど、一番バカなタイミングで買った若手芸人がいるんで、そいつが売った時に買おうって回ってたら、そいつなかなか売らなくてですね、タイミング逃しちゃいました。
あれ結構話題になってましたよね、いろんなところで仮想通貨芸人っていうこと
が、いや、多いですね、
多いでしょ、
ネット見るとね、あ、こいつもやってたのか、こいつもやってたのかって、
あんなにいたんだな。
吉本さん多いですね。
そうなんですね。
みんなシャムケンの営業家さんって言ってたけど、まあでも自己責任ですからね。いや、
そうです
ね、
ビットコインの、ね、動きも気になりますけれどもね、マーケットの動きこの後伺っていきたいと思いますが、さて今日はどちらが勝つのでしょうか。それではお話を伺っていきましょう。バトルスタート。さて、前回1月19日ご出演いただいた時に比べますと、世界のマーケットガラッと景色変わりましたよね。
これは焦りましたね。そうですね、あのちょっと仮想通貨は僕はやってなかったんでね、あの高みの見物というかね、右往左往してるな、やっぱりそうかなんて思いながらやってたらね、アメリカの利上げでこっちまで来た。あの落ち幅はちょっと焦りましたね。おーおーおーと。でもまあまだ底堅いはずだと、日本の企業は軒並みね、更新もしてるんでいいかなと思ってたんですけど、これ為替もかなり傾いてきちゃって、
そうですね、
一気に円高に向かってますもんね。
なかなかの下げだったですね、あれは。
今足元今106円ぐらいでドル円が動いていて、で日経平均の水準がまあ2万1800円ぐらいですと。
日経平均はちょっと戻ってきてるのに、為替はこのままって、なかなか、これ為替戻ったらもうかなり戻るっていうことになってくる
という流れなんですが、結局多分その今アメリカの方でも、トップ FRB のトップが変わりまして、基本的にあの方が何を考えているかというのをマーケットはちょっと警戒しているなと。ですからまずとりあえず FOMC を通過して、あの人が何を考えているか明確化すれば、為替はある程度一巡するかな。
黒田さんは続投、
ね、あ、続投ですね。そうですね。
でもその為替なんですけど、このまま円高進んじゃうと、まあ、今業績、企業業績いいですけど、
そうなんですよ、
来期にかけてね、自動車
これ106円で計算してないですもんね、多分ね。
総定為替レートは平均109円の50
銭です。109円で計算してるんですか、はい、そうなると任天堂とかやっぱり海外で売れてるところは、ね、なかなかね、
まあ、ダイレクトに影響を受けるというのがそういったところになります、
だからちょっと戻りがね、
ゆっくりしてる、まあ、弱いというのもあります。ただ円高が進めばそれでメリットになる、例えばドル円でしたらソニーとかは円高になればなるほど利益構造が得られる、
それであの業績もすごいいいですから、ソニーは本当にちょっといい感じですよ、ね、
なんかその辺を考えると、まあ為替の方はちょっとドル円がこういった状態にはなってますけども、それで恩恵を受ける銘柄もまあ、氷だとかいろいろありますので、そういったところをちょっと狙っていくのも一つですね。
なるほど。さて天野さん、2018年の投資スタイルはバイ、売るのバイとおっしゃってまして、
これ自分で言ってて本当に素晴らしいなと思いますね。やっぱ売る時だったんですよね。だからそのまじ、それである程度頑張って売った部分もあります。
売り始めているってね、おっしゃってましたよね。
ただね、びっくりするぐらいの波がありましたんでね、もっと売っとけばよかったなとは思いましたけど、 それでこの今の戻りのところでもやっぱりまた再び買う、うん、ということをすれば一番良かったんでしょうけど、売るというのはちょっとぐらいはできたかなと思いますね、利益確定
の。この前なんかエレベーターで下り際に、うん、いやもうこれそろそろ売った方がいいよなっていう話を本当にしながらで本当に売ってるからさすがだなっていうか、全部じゃないまでにしても読み切ってるなっていう、いや、ね、
ちょうどリスナーの方から天野さんにご質問です。リキューさんからいただきました、はいはい、天野さんの株展望を教えてください。現在のポジションどんな感じですか。私の考えではニューヨークで戻り売りが出てくる頃かなって私は思いますが、ということでポジション知りたいとおっしゃってます。
何を思ってるか、
そんな本気の質問
ど真ん中でいただいています。
相当信頼されてます。
いやいやいや、もうこれ肌感ですもんね、こんなのね、うん、でもニューヨークも金利上がるのが決定するのは、もう決定する感じなんですか。
3月の FOMC
で、そうですね、3月の FOMC ですけど、年間3回の利上げというのがある程度マーケットのコンセンサスですけども、それ上回るもしくはもっとペース上げるとか、うんう
ん、の発表が
例えば3月、うん、6月9月とか6月、
うん、もっと細かくどんどん上げていくよっていうのが発表されたら、またさらに影響が出てくるってこと、
可能性はありますよね。
そして今手掛けていらっしゃるもの、そしてこの局面でのマイルールっていうのをお二人に伺っていきたいと思うんですけれども、どういうルールをもとに、まず大和さんから。
でもなんか最近はその分かんないですけど、マクドナルドが本当チーズバーガー売れてるなとか
業績もね、
そうですね、なんかソニーのゲーム芸人が今モンハンにハマってるなとか、もう異常な時間やってるぐらい面白いんだろうなとか、そういう分かんないです。
それは本当にあの肌感だし、自分のね周りの空気の状況を本当に理解してるっていうことだよね。
そうです。その時のやっぱ一応株価はどうなってんのかなとか見たり、あとはカーリングブームは俺もっと来るんじゃないかなとか思ってでカーリングのスポンサーとかめっちゃ調べたりしましたけど、
大丈夫、ストーンの会社とかしてない
いやでもまあ水野なのかとか分かんないですけど、
スポーツメーカース
ポーツ全般ですね。
結構テレビの時間長いじゃないですか。
それで言ったらやっぱりハーフパイプなんだ、やっぱオリンピックも景気にね影響するから、ああいうスノボーのねああいう部分も来るかも、また再来するかも分かんないですね。
カーリングの長さが、僕は長さと可愛さと10試合あってテレビ放送されるんで、メダルでも取ろうものなんて
表情のチェスって
そうすると大和さんも天野さんも日常生活の中でいろいろ肌感で感じられたものを銘柄調べられてすぐにチェックするっていうことですね。
でもそれはすごく近いですね。だからやっぱりあんまり知らない状態のものを手出すということはしないですね、
は
い、昔から
知らないものは買わないっていうことですね、う
ん、だからビットコインもなかなか手を出さないんですけど
あれを知るのはなかなか至難の業ですから
大和さんは今どういう銘柄を検討していらっしゃるんですか。
だからちょうどですね、僕確定申告が、僕収入が少ないんで返ってくるんですね。
還付金が
芸人売れない芸人の場合、
ま、ね、源泉徴収で、ね、芸人それボーナスって言ってもらって
10% ギャラが引かれてる分がそのままこんだけの収入なら返しますよみたいなのがあって、だから
ボーナスじゃん、
それはもう来週か再来週に来るんで、
国からのボーナス
どの部門に投資しようかって今幅広く、
まあいいね、
アメリカと一緒ですね。還付金でまた株の方に行くっていう。
だからなんか日経ももっと下がれと思いながら待ったりとか。
いやその日経
個人ニーサが行われ
る。非課税が。その日経平均ですけれども、はい、びっくり予想で田代さんが2万7000まで行くだろうっていうお話をね。
びっくりでも何でもないと普通の予想なんですよ。
普通の予想だったんでしたっけ。はいはい、で2万7000まで行くだろうっていう銘柄の入れ替えがあれば、また到達十分あり得るんじゃないかと。その後いかがでしょうか。
あ、別にスタンスは何も変わってない、
ね、スタンス変わらずっていうことですね。
為替はそんな5円6円10円ぐらい年間間違い、うん、ほぼほぼ間違いなく動くもんですから、
はい、
そんなに為替で、右往左往しても仕方ないかなと、はい、大きな流れの中で企業の業績は変わっていない、
変わっていない、別に今いいですもんね。
為替がこういった変わってるだけですので、はい、そんなに心配はしていないなと、うん、
その為替なんですけど、はい、あの FX 規制が強化検討中ということで、レバレッジを25倍から10倍に引き下げを検討しているということなんですよね、はい、うん、証拠金倍率ですね。
これは、はい、お国が決めるあれなんですか。
一応これはあの、うん、まあ、事業者の中で、
うん、自主、まあ、さすがに自主規制じゃないけど、うん、
あ、まあ、やっぱりそのリスクをどう取っていくかっていうところで、もともとこれって数百倍でしたからね、スタートした時は。
そうですよ
ね。そこから段階的に、
まあ、魅力的でもあれ、うん、まあ、それが危険だという人もいる感じだったですよね。
まあ、結果的に今10倍ぐらいというのがもうこれがある程度加減なのかなってところですね。
そうするとまた仮想通貨の方に流れていくっていう流れもそうなんですよ。ありますよね。
これもともと話が出たの結構前ですよね、はい、昨年の夏か、
その頃ですね、
春あとぐらいも出てましたので、はい、で仮想通貨の世界ではやっぱりマックス今25倍とかまでのレバレッジ効きますの で、うん、でかつあれもボラティリティ1日、10% 動くのが毎日ですので、うん、あのドル円が 10% 1日動くのってほぼないんですよ。
ないね。
トランプさんの時だとかブリグジットの時で 7-8% だったので、
うん、僕 FX の時は25倍のレバリッジでやってたんですけど、うん、いやでも、ね、だけどあの仮想通貨では無理でした。ちょっとこれは無理だ。それに一応リスク管理僕の中ではしてる。
仮想通貨だけでもこんだけ動くのにさらにレバリッジってすごいよね。いや
すごいんですよ。だけど誰かが止めてくれないとこれもう人生壊す人いるんで、でももしかしたら国が仮想通貨の方にお金を回したいんじゃないかなっていう、これ意図を感じられるっていうか、だってリスクで言えば仮想通貨の方が高めですよね、その倍率で言えば。
いろいろとその業界の中でも自主ルールを早く作れというのが今出てますけど、もうそろそろこのあたりはなんかできそうなのかなという感じはしますね。
それから最近の話題としては、ようやくサザエさんの新スポンサーが決定ということで、東芝は3月に降板するそうですね。でアマゾン、西松屋チェーン、ダイワハウス工業などがまあ決まったということなんですけれども、
サザエさんのファッションあたりから変わってくるんですかね。
建物も
西松屋に行こうって言って
建物もダイワハウスになるんですよね。
2世帯住宅でね、
4階建てとかの。
そうでしょう。
あ、そうか、2世帯ですもんね。
あとやたら宅配便が届くようになる
そんな東芝のせい最近出てませんでしたよね。
三河屋さんがアマゾンの段ボールを持って
裏口から、うちのプライム会員だからっていうセリフが出るかもしれない。
もう買い物しようと街までっていう貸しなくなるんで、
そんなスポンサーで、
はい、西松屋
スタイがね、あのまた変わってたりするかもしれないですけど、
逆に見たいですね。そこまで
ダイワハウスでリフォームしようみたいな
会議
する夢の3階建てとか平屋ですよね。
平屋ですね。でもやっぱりサザエさんって日曜日の夜に家族が揃って楽しめる人気番組ということで、提供企業にとってはイメージアップなどの宣伝効果もあるでしょうね。
サザエさんがやってるっていうことになる、
そうですね、
プラスになりそうですね。
でその東芝なんですが、トップ交代ということになりまして、元三井住友銀行の副頭取の方、現在はイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズの日本法人会長を務められる車谷信明さんになったということなんですよね。
数十年ぶりに外部の人が、
はい、入るということなんです
ね。土工さん以来とかですか、もしかして。
そうなのかな、
外部から来られるって。
外部からって
ずっとプロパーですよね。ああそうですね、土工さん石川島ですから。
そうですね、歴代トップの石川島から来た。53
年ぶりですね、
65年ですからね。
この今のこの主力を失った東芝の舵取りってものすごい大変な時ですよね。
だからまずはお金が切れないように銀行の人
と、うん、お金が強いっていうことなんですね。
そうですね、うん、収益を稼ぐシナリオをね早く見つけないとっていうところですね。
いやこれは大変だ、でもやりがいはある
なんかあるんじゃないですか、わかんないですけど、
まあ、確かにな、
美味しいですよね。みんなダメだろうって思ってるからこの社長にとっては美味しいですよね、
うん、やりがいがあるんじゃない。
そうですよね、
そこからのスタートっていうことですもんね、
は
い、
JAL とかの時と似てるね。
あの時はそうですね、 京セラの会長が出てきて、
でその社長交代といえば日本電産も創業以来初の社長交代ということになったんですよね。
日本電産もやっぱりカリスマ社長みたいなイメージがありましたもんね。も
うずっとやっぱ後継者の話は出ていろんな方を競わせて副社長のポジションで競わせてましたけど、
やっぱでもああいうカリスマの後はやっぱ大変ですよね。マイナーチェンジみたいなのだとすぐバレちゃうから、
だから直近だと、まあ、直近でもないですがあのファーストリテイだとかは、一度柳井さんが
退いてね先に
で、まあ、2年後、結構早かったですね。また戻って
急に野菜を売り始めたりしましたもんね。ユニクロでトマトみたいなのになってたから、どうしたんだろうと思ってたけど、
もう永森さん最初はご自身が7割を持って3割を、分担渡すということで、それから6割5割と役割分担を減らして逆転させていくという、ね、見通しだということなんですけれども、
まあ、しばらくはまだ代表権持って中心としてやっていきますので、はい、そうですね、まあ、徐々に徐々にという形なんでしょうね。
よくあのラジオ日経に出演してくださる企業の社長さんにですね、尊敬する人は誰ですかと伺うと、多い答えがですね、松下幸之助、孫正義、永森さんということで、まあ、このところ多い社長交代のニュースについてですね、数多くの社長にインタビュー天野さんもされてらっしゃいますけれども、どう思われます？
やっぱりなんか、あの起業してある程度業績を残した人は行動がものすごい早いです。あのブレない、やっぱり本当にあこれどうしようかなってよく考えて吟味してっていう人はね、意外に少ない印象がありますね。もう自分はこうだと思ったらもう即行動するっていう人が多いような気がしますね。だからそれこそ肌感がすごいのと、
はい、
でやっぱり情みたいなところよりももっと冷静になんか見極めろ、あとお客さんのことを考えたら業績がついてくるっていう考えの人もやっぱり多いです。結果初めから利益みたいなのを見越してやってる人も少ないかもわからない。
あの前回大和さんが孫正義さん の, あの本、ご本を立ち読みされたということで、
その時に結論から言え
っていう
5秒で孫さんに仕事の内容を伝えてイエスかノーかを聞き出すという、
要はなんだっていう、
要はなんだっていう話ですよね。
やっぱりスピード感っていうものを ね感じられますよね。であと最近の話題としては、あの先ほどねゲームのお話ありましたけれども、バンダイと任天堂ゲーム機と今度玩具合体するということで、デジタルとアナログの融合によってゲームの世界をよりリアルに体験できるっていうことなんですけど、いろいろゲーム業界もあの、ね、ドッキングがあったりしてますけれどもね、
はいはい、バンダイは得意な、ね、コンテンツだな、あの仮面ライダーだなんだとかいろいろキラーコンテンツがある中で、さらに任天堂と組むことによって、ゲームとの連動性みたいなのも出てくるから、これはちょっと楽しみですね。だからバンダイは結構反応してんじゃないですか。783
にバンナムホールディングスは今プラス 2.65% で、先ほど12時39分今日の高値3495円がありましたね。
あ、だからセガバンダイとかも昔ねあったじゃないですか、セガとバンダイがあって、だからやっぱりゲームとそのおもちゃってね、くっつきやすいんですけど、今回の任天堂とくっつくのがすごいんじゃないですかね。
なんかイメージ的にでもちょっと僕の中ではしっくりくるっていうか、なんかイメージがすごいいいというか、なんか子供に喜んでもらえるようなイメージの2つなんで、いい合体な気がする
ね。任天堂4月20日にスイッチ向けの任天堂ラボをね発売するなど、このところ発表も多かったんですけれどもね、
このラボがどうなるかですね。大人は手出すかどうかみたいなところもあるし、子供はなんかワクワクするし、
はい、
僕だったら、あの家が4畳なんで狭いんですよね、あの段ボールで暴れ回るの。僕は買えないですね、ちょっと
ぶつかりながらっていう、
大人が子供に買い与えるとしてはすごく楽しいと思うね。工作の要素もあるから、創造性も広がるからね。
でも子供が段ボールのロボットになって遊びたいのかっていうのが、今のこの現代の子供、これがどうなるんだろうっていう楽しみとして、
俺ら世代の子供で考えちゃってるから、
そうですよね。今の子供がそんな、なんか棒持って歩いてる子供なんて、まあんまり見ないじゃないですか。確かにどうなんだろうと思って、
ただそういう需要は残ってるはずなんだよ、タコで遊ぶみたいなさ、そういうことができなくなったこのフラストレーションじゃないけど、
逆にブームかもしれない。こんなことできるんだ。
さて、日経平均株価は上げ幅400円を超える場面先ほどありまして、現在370円を超える上げ幅となっておりますが、それではリスナーの皆さんに今回も判定していただきたいと思います。今回投資家代表チームとアナリスト代表チーム、どっちのコメントが皆さん参考になりましたでしょうか。 投票結果を見てみます。アナリスト代表チーム 53.85%、 投資家代表チーム 46.15%、 僅差でアナリスト代表チーム勝ち3勝。
僅差が続きますね、は
い、そうですね、僅差が
続きます、ずっと反応してないってわけじゃないですか。
ちゃんと反応してますよ、政治変わってますけど。
これを会話を聞いて、このなんかあ、今あのコメントはこっちだなとかやってくれて
る
のかな。
本気でそんな審査してる人いるんですか。
まあまあまあ、一応厳正な
はい、審査の上、取引時間中にご協力ありがとうございました。スペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねでは、まあ、こんな風にですね、毎回投資家代表チームとアナリスト代表チーム、バトルを繰り広げてほしい、トークのお題を募集しております。ホームページからぜひお気軽に投稿してください。また3月にも白熱バトル開催予定です。次回もお楽しみになさってください。天野さん、大和さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。